はようございます。
おはようございます、
今朝は11月29日の日曜日です。まだ11月ですけれども、教会の暦では、アドベント対抗節に入りました。今日も1本ろうそくが灯りましたが、4本つくとクリスマス礼拝、そして24日のイブ礼拝というふうに続いていきます。そんな思いで私たちもクリスマスを待ち望んでいきたいと思います。一言お祈りします。天の地なる神様、今朝もこのように私たちをあなたを礼拝するために集めてくださりありがとうございます。今年は特にまだまだ世の中を何とも言えない、不安やある意味闇が地を覆っているような時でありますが、光となって世に来てくださった主イエス様のことを覚え、またそのことを証ししていくことができますように、今日のこの礼拝を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
もちろんクリスマスは主イエス様のキリスト、誕生を祝いする時です。私たちを罪から救うために、そして死の恐れから自由にし解放するために世に来られた神の御子キリストを覚える時です。で、毎年、アドベントに入りますと、旧約聖書の予言のところからお話をするんですけれども、だいたい毎年同じようなところになるので、いろいろと考え祈っておりましたが、今朝はこのイザヤ書の、同じイザヤ書でも28章の16節、また他の箇所も参照しますが、その箇所からイエス様がどのようなお方でどんな働きをされたのか、で、旧約聖書の預言者イザヤが語ったこと、あとこの後また読みますが、新約聖書ではイエス様の弟子であるペテロが語ったこと、それを比べながら神様の言葉、ご計画の確かさを確認していきたいと思います。少し前にエレミア書をお話ししていましたので、その関係で理解できるといいなと思うんですけれども、イザヤ書では救い主メシア誕生の予言の言葉がもういくつもあって、イザヤ書全体が救い主を指し示していると言っても言い過ぎではないと思います。そのイザヤが活躍した時代は、少し前に話しましたエレミアよりは100年以上前ということになります。ちょうど北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされようとしていました。そしてその勢いでアッシリアの大軍がエルサレムに迫っている、そんな時代です。当時の王様はアハズ王と言いました。彼は偶像礼拝をする王様で、危機的な状況になってもなお誠の神様により頼むことをしませんでした。で、神様は預言者イザヤを通してその背きの罪を指摘して、立ち返りなさい、悔い改めるようにと呼びかけ続けました。その中でこの預言者イザヤを通して語られたメッセージは、その時代そして近い将来のことだけでなく、神様のご計画、そして最も重要な救い主メシアの誕生についてまで語られていたということです。で、その神様のご計画の舞台として選ばれたのがイスラエルユダの地であり、その中心にあるエルサレムの町、そしてそのシンボルはその中心にある丘の上にそびえた神殿、神の宮であったわけです。神様が臨在を表される、神様が共におられる場所としての聖所がそこにありました。そんなエルサレム、そしてシオンの丘にそびえる神殿はイスラエルの民、ユダの民の誇りでした。しかしイザヤが語ったその時代、どうしてこの神殿が誇りなのか、大切なのか、もちろんそれは誠の神様、主が住まわれる場所、礼拝の場所だからですが、本当の意味は忘れ去られて栄光のシンボル、厳密に言えば過去の栄光のシンボル、単なる民族の誇りとなっていました。 エレミア書からのメッセージを話しましたが、神様もこの神殿を破壊してしまうことを決めておられました。神殿、神様の宮が本当の意味を取り戻すためにも、神様はバビロンの手によって神殿、そしてエルサレムの町が破壊され廃墟となることをもう決めておられました。そしてその廃墟の中から新しい神様の宮が建て直され、新しい時代が到来するということが、イザヤ、そしてエレミアといった預言者たちの口から語られたわけです。しかしその新しい時代というのは、やがて、一度神殿は建て直されるわけですけれども、その中心にあるのは神殿ではなく、世に来られる神の御子イエス・キリストであったということです。失礼しました。2番目の点に入っていきますが、今朝この後もお読みしますけれども、聖書の箇所にはいずれも石が登場します。なぜ石なのでしょうか。聖書の舞台となった社会では、石は建物を建設する上では一番重要な、資材、日本だったら木になるんでしょうけれども、石が一番重要な資材でした。で、神様の計画の舞台となったエルサレムの都、そして先ほどお話しした神殿は石によって作られていました。そこにこの神様のご計画と石のつながりが、見えてくるわけですけれども、今朝お読みしている聖書に出てくる石には、全く正反対とも言っていいような2つの意味が込められています。そのためにですね、イザヤ書の、まず、8章の13節から15節を お読みしたいと思います。イザヤ書の8章13節から15節。万軍の主、主を聖なるものとせよ。主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき。そうすれば主が聖女となる。しかしイスラエルは二つの家にとっては妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。石は第一にはやはり固く据えられた確かな基礎、土台を表すものです。それは信頼と信仰を表しているわけですが、第二に今読んだ箇所のようにですね、正反対に石はつまずくもの、妨げるものとしても登場します。日本でも石につまずくという言い方はよくします。石は一方では固く据えられた確かな基礎であり土台、それは信頼と信仰を表すもので、もう一方ではつまずかせるもの、妨げるもの、正反対と揉めるような意味が込められているわけです。先ほどお話ししたように、イザヤ書の言葉はアハズ王の時代に与えられた神様からのお告げです。預言者イザヤは誠の神様主に信頼するようにと信仰に人々を招いています。で、彼らが信仰を持って神様に応答するなら、神様は彼らにとっての聖なる場所となるだろう。彼らは聖なるお方に身を避けるだろう。しかし人々が誠の神様に信頼せず信仰を拒むなら、その神様ご自身が彼らにとってのつまずきの石となられ、彼らは石につまずき倒れ打ち砕かれるだろうと言われたわけです。残念ながらアハズ王はこの時、神様に信頼するよりはエジプトとの同盟に頼って神様に信頼しようとはしなかったということが書かれています。そして先ほど読んでいただいたイザヤ書、同じイザヤ書の28章16節です。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎の尊い要石、これに信頼する者は慌てふためくことがない。ここで預言者イザヤが語ったことがさらに明らかにされています。8章では妨げの石、つまずきの岩と言われていたその石が、 シオンに礎として据えられる一つの石であるということが明らかになります。そしてこの石に信頼を置くようにと預言者は語るわけです。この石とは何でしょうか。新約聖書で引用されていて明らかなように、これが救い主イエス・キリストを指し示しているということは明らかです。でもう一箇所お読みしたいと思いますが、それがイザヤ書ではありませんが、同じ予言の言葉として引用されている詩編の118編22から24節です。詩編の118編22から24節です。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を私たちは喜ぼう。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これらの聖書の言葉はもういく何回も新約聖書に引用されているんですが、特にイエス様の弟子であるペテロがこれらの御言葉をはっきりイエス様に当てはめて語っています。それが第一ペテロの2章4節から8節なんですが、そこを読みしたいと思います。第一ペテロの、少し土地を飛ばしますが、2章4節から8節をお読みします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。少し飛ばしますが、聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は信じているあなた方には尊いものです、尊いものですが、信じていない人にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。イエス様は目に見える神殿ではなく、まことの神様が共におられるという、あのインマヌエルの約束を実現するために世に来られました。ですからこの方を信じる者は決して失望させられることがない、確かな希望を持つことができると語られています。一方でイエス様はつまずきの石、妨げの岩となられました。多くの人がイエス様につまずき、イエス様を捨てました。イエス様を信じない者にとっては、確かにイエス様は捨てられた石、つまずきの岩であったわけです。確かな救いと希望を与えるために世に来られたはずのイエス・キリスト、そのイエス様が世に来られるはるか700年も前から、このお方は人々がつまずき、人々に捨てられるということが予言されていました。ヨハネの福音書の1章11節にもこう書いています。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったと書かれています。またこれからイエス様の誕生についての聖書を読んだりお話を聞くことがあると思いますけれども、イエス様の誕生を今一度思い出していただきたいと思います。新しい王として世に来られたお方の誕生を知る人はほとんどいませんでした。ベツレヘムの町にはいる場所がなく、家畜小屋でひっそりとお生まれになりました。その誕生を知らされたのは町外れに住んでいた羊飼いたちでした。そしてその後誕生を知ったヘロデ王からは命を狙われ、エジプトへと逃げ延びることになりました。でイエス様も自らこの詩編の言葉をご自分に当てはめて言っておられます。マタイの福音書のもうこれお聞きいただいたらいいと思います。21章の42節でこうイエス様は言っています。イエスは彼らに言われた、あなた方は聖書に 次のようにあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。でこれを語って祭司長やパリサイ人たちはイエス様が自分たちについて話していることに気づいたと書かれています。イエス様はユダヤ人の指導者、主だった人たちから拒絶され、そしてついには十字架につけられました。イエス様はあえてご自分がダビデの王、子孫として生まれたメシアであるということをはっきりとは話にならず、ですから人々はイエス様はガリラヤのナザレ出身の貧しい青年だと見ていました。そんなユダヤの主だった人たちからは偏見の目で見られましたが、その力ある技と御言葉によってご自分こそ神の御子、救い主であるということをお示しになりました。それを見てイエス様を信じた人たちもいましたが、多くの人たちは偏見の目で曇らされ、イエス様を受け入れることをせず拒絶し、憎み、ついには十字架につけてしまったわけです。さて3番目の点ですが、このようにイエス様は捨てられたつまずきの石、妨げの岩であるという、まあ、少し否定的なネガティブな部分について話しましたが、もちろんそれだけではありません。もう一度第一ペテロの御言葉に注目したいと思います。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた、たっとい生ける石です。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。この御言葉の中心にあるのはイエス様こそ選ばれた石、たっとい要石であるということです。つまり同じ石であっても、先ほどのつまずきの石とは違って、固く据えられた、動かされることがない、確かな信頼と希望を表している石です。特にここでもイエス様が要石である、建物のイメージで語られています。また皆さんで見ていただきたいと思いますが、エペソの2章20節では、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。エペソ2章20節にも、イエスキリストご自身がその要の石ですと、語られています。かつてはシオンの丘にそびえていた神殿こそが神様のおられる臨在の印、信頼の中心であった。それに代わって主イエスキリストを通して教会が建て上げられ、そして私たちは新しい神の民とされ、教会を通して神様を礼拝し、神様に仕え、そして一人一人が霊の家として建て上げられていく、そんな新しい時代の到来がここに語られています。さてイエス様が要の石であるとはどういう意味でしょうか。要の石というのは建物にとって欠くことのできない重要な石のことですが、まあ、実は建物には重要な石がいくつかあります。ちょっとこれちっちゃい図で申し訳ないんですけれども、こういう図が大きくできたらよかったんですけれども、図を見ていただけたら分かりますが、この土台の角に据えられた石がコーナーストーン、礎石と言います。でアーチ状の構造のこの一番頂点に据えられたのがキーストーンと呼ばれ、その上に据えられた、まあ、キャップストーンというものが、まあ、あるそうです。映せます？すいません。いろんなことが一体どれだろうということが言われていて、それぞれの聖書の箇所で、いやここはあの土台の石だろう、あるいはこのアーチの一番上にあるキーストーンだろうとか、まあ、いろんなことが言われているんですが、どうも断言はできないようです。で主イエス様が 確かな基礎、揺るがない土台であるということを強調すれば、このコーナーストーンとしての要の石ということになると思うんですね。まあ、大体街道を建てるときも、私たちの教会でも土台はキリストっていうプレートが下にありますし、先日、経って1年経ちますが、国分寺の教会の土台にもそういった御言葉が書いてあります。コーナーストーンの要の石、確かな基礎、揺るがない土台、それがイエス様だ。あるいは全てのこう組み合わされた意思を最後に結びつけるという意味に注目するならば、その頂点に据えられたキーストーンとしての要の石、イエス様は要の石であるとは、全ての組み合わされた意思を結び合わせる貴重な働きをされている、そう言えると思います。あるいは全ての一番上に置かれて完成するという意味では、このキャップストーンとしての要の石ということになるのではないか、そんなことを思わされます。預言者イザヤが語った時代から700年の時を経て、神の御子イエス様が世に来られました。そして舞台は同じエルサレムの都です。改めて、今回聖書を学んでいて、同じ舞台なんだっていうことにすごく強く、示されました。同じエルサレムのあの都でということなんですね。人々から拒絶され、捨てられ、十字架にかかってイエス様はそのところで死なれました。しかしイエス様は3日目によみがえられ、救いを完成し、私たちに永遠の命の望みを保証してくださいました。まさにイエス様はシオンに据えられた一つの石の礎、一つの石であり礎、試みを経た石、このイエス様を要の石として教会は立て上げられていきます。主イエス様に望みを置く人たちの群れである教会が立て上げられていくわけです。古代の異教の神々の神殿にとっても、この礎石、特にこのコーナーストーンは重要でした。でしばしば、工事の安全を願うために人が生贄として捧げられ、その礎石の下に埋められたそうです。まあ日本でもよくですね、人柱というようなことが言われますよね。まあ橋を架けるときに、何度も何度も洪水が起こったら人柱をしたとか、そういう忌まわしい、偶像礼拝にはそのような忌まわしいことがありますが、誠の神様はもちろんそのような残酷なことを求める方ではなく、むしろそういったことを固く禁じられましたが、主イエス様が要の石であるとは、まさにイエス様が自らを私たちのために捧げ、礎となってくださった、そのことを示しているようにも思います。神様の永遠のご計画の舞台となったシオンの丘、エルサレムの町は、その後も破壊と再建を繰り返しながら今日に至っていますが、まあ、残念ながら当時の面影はおそらくありません。本当にもうエルサレムの聖地に行かせていただいてもうすぐ3年になるんですけれども、当時の面影はなくって、その地下はるか深いところにあるそうなんですけれども、そしてあのシオンの丘には今もイスラム教の黄金のモスクがそびえて、神殿が再建されることはないわけです。しかし主イエス様が自ら要の石となって建て上げられた教会は、目に見える建物はなくとも変わることなく、そして世界中の人々が共に礼拝を捧げ、福音を述べ伝え続けているわけです。それではもうエルサレムのあのシオンの丘はもはや意味がない、単なる懐かしい思い出の場所となってしまったのでしょうか。聖書はそうではないと言っているわけです。やがていつの日か主イエス様は天に上げられた時と同じありさまで再びここに来られると御使いは弟子たちに語りました。主イエス様が再び来られるその時何が起こるのか、私たちには全ては知らされていませんが、あのシオンの丘に、そしてオリーブ山にイエス様がまた来られる、 そういう意味でエルサレムの町は今でもその意味を失っていないということに気づかされます。そういう意味でイエス様が、神様がですね、ご自分のご計画を実現するために、あの場所を選ばれ、そしてそこを舞台としてもう何千年もの歴史が流れ、そしてなおそこに意味がある、そんな神様の不思議なご計画を今回改めて教えられました。2020年のクリスマス、ベツレヘムの町エルサレム、おそらくいつもの年のように大勢の人が巡礼に来ることはないんでしょうけれども、またクリスマスが近づくとそんな海外のニュースが流れるかもしれません。ぜひそういったことにも注目してください。そして私たちはこの地で変わることのない希望であるイエス様の誕生をお祝いし、信仰を新たにしていきたいと思います。お祈りしましょう。